こんにちは、遠藤勝樹です。白石浩勝の有機体人事、白石さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今日も行きたいと思いますが、はい、ふと思ったんですけど、白石さんって趣味っていうか、なんか普段何されてるんですか？
何もしてないんですよね。
とは言ってもな、ほら、ジムとかね、ゴルフするとかね、人によってあるじゃないですか。
ゴルフでしょ。ゴルフってね、誘われますけど、一日中使うでしょ。短くて、半日とか。その時間が、なんか、かかるねって思っちゃったりするんですよ、ね。
いや、私すごいわかりますけどね。だから行きたくない、うん。でも、ってことはなんかしてるはずじゃないですか。
一応ロードバイクを持ってるので。
あ、自転車。
そう。で、子供用にも買ったんですけど、その子供は今、でっかくなっちゃって、だからちっちゃい用は嫁さんが使うんですけど、
はいはいはい。
二人で、今そう、ツールド九州って言って、
はいはい、ありますね。
ツールドフランスのね、流れから、今ツールド九州は一年に一回秋にあるんですけど、うん、それが、終わろうとしてますけど、なので、嫁さんと一緒に150キロ走って、ちゃいましたみたいなことはせずに。
ないのか。ないの。
ずっと。
なんだ。
2キロ離れた。
いらない前振り。はい。
そう。
2キロ
離れた。
歩いて行ってください。
丘の手前まで、ロードバイクで2人で。
山じゃないんだ。
そう。で、その丘も、丘を登山と。
登山じゃないです、それ。散歩ですよ。
2人で登って。
はい。
結構疲れるね、とか言って。
おじいちゃんが
帰ってくるとか。
そういう。ほのぼのしてる。なるほど。
結構ハードな運動だと。
全然ハードじゃなかったいやー、なんだろう。この話聞いただけでなんかしないけど、なんか、ね、よくわかんない。汗かいてきました。
いや、もうちょっと ね、頑張れよって感じですね。
いやいやいや、なんかでも、なんか鳥の鳴き声、さえずり声が聞こえるようなお話で安心しましたが、そういう日常なんですね。
はい。
まあ、ちょこちょこ白石さんのね、日常も私気になってまして、また教えてください。
はい。
まあまあ、そんなことを話しながらなんですけど、今日は、白石さんがちょっと呼び出しを食らったという話を、というふうにね、聞いておりますんで。
おとといですね、
散歩中に。
散歩中じゃないけどね。これはウェブで少し県外のところの人事制度を支援して、最初のね、形がある程度出来上がって、いわゆる人事規定というのは人事制度の中身が表現されたものですけど、それが皆さんの協力のもとで、ここは15人ぐらいの人事メンバーだったんですけど、出来上がって、新人事員長を募集して、私なりますって言ってなってもらった人からの、じゃあ第1回目会議をしますのでっていうことで、招集をいただいたというような形ですね。で、ウェブで、主要メンバー、人事委員会15名がね、なかなか一気に集まることはなかなか難しいですので、その中の半数ぐらいですかね、参加されてて、で、出来上がったので、これをどうオープンにしていくかと。おおよそ百数十名ぐらいの一部門なんですけど、この部門の規定をどう開放していくか、それとどう運用していくか、で、いつからの、例えば賞与とか、給与の連動から始めるかとか、そういう具体論を話したというような、そこに招集をいただいたと。
なるほど、なるほど。
いうようなことです。
そこで行われた話があるわけですかね。なんかどうなんですか？トラブル的な話ですか？
トラブルはね、まだやってないので、どうしようっていう戸惑いもね、当然あるんですけど、
うんうん、
私が申し上げたのは、やっていくと必ず問題は出てくるので、問題や課題は。で、それを問題は価値なので、なんというか、受け止めて、さらに進化させていくという前提に立てば、基本怖いものはないのでっていうふうに申し上げて、ああ、それはなるほどですねっていうことで、はい、早速運用面、はい、ここは360度評価をね、百数十名ですけども、やっていきましょうと、何回か前に。
ありましたね、その話。
お話をしましたけど、ここはね、拠点が分かれてるので、拠点ごとに評価していきましょうということで、今、評価シートまで完成されてて、で、360度評価の集計とかいうのは、もともとこの会社に、なんていうかそういうソフトがあったみたいで、それを使おうということになっておるんですけど、
で、なんなんですか？その時の。順調そうじゃないですか。精度も出来上がり。
そうですね。ここは比較的ね、はい、なんかね、順調で、 まあ、今からですよ。運用していく過程で問題が出てきますから、
うん、
だから、ここまでは比較的いくんじゃないかなと思いますけども、そう、運用していくときに、面談をね、とりあえずプレ評価という形で、一旦評価をしてもらって、で、面談をしましょうと。で、それが直接給与連動はスタートとしてはないようにしようというようなスタートなんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。じゃあ、面談をするときには、どんな資料が手元に行くんですかみたいな話になっていって、で、それは、この人事メンバーで話したのは、自分が自分を評価した自己評価内容と、周りが自分を評価した、自己評価内容。これ平均点で出ますけど、の二つが手元に来て面談をやろうという話ですね。うん、で、どの項目が自己認識と、周りからの評価が合ってて、どの評価が乖離してるのか。で、そこからどんな課題が見出せるのかっていうのを対話していくっていうのが面談の目的ですよね、みたいな話をすり合わせて言ってたんですけど。
360度ですかね。
そうです、そうです。
もう周りっていうのはだから複数ってことですね。
あ、そうですね。多いところで20人ぐらいかな、1拠点が。
1対20のズレ感を見るわけですね。恐怖ですね、それ。
ズレ。まあ、手元に来るのは、誰が誰、何点つけたかっていうのは分からない形にするので、
うん、
みんなからの評価の集計が、これ平均値で出てきますから、周りからの評価と自己評価っていう、この二軸が生まれるっていうことですね。
なるほど、なるほど。
はい。で、その面談は、じゃあ今度誰がするのかっていう話になって、ここはね、ちょっと面倒っちい組織体系なんですけど、事業部と言いながら、事業部の中に二つの法人格があるんですよ。で、その一つの法人格のトップが施設長なんですけども、この施設長が、そうなると私は70人と面談しないといけないですね、みたいな話になって。
物理的にちょっと難しいですね。
うん。で、それは大変ですね、みたいな話になって、で、その施設長が70人と面談するっていうのは物理的に大変だと思うので、例えば大枠の評価の受け止め方だけを施設長が話されて、であとは、リーダー格の人がいらっしゃるというふうに聞いてるので、その方と一般社員さんとの面談と、をしてもらうという形にしてはどうですかというふうに話になっていったんですけど、いやー、ちょっとそれが心配なんですっていう話でね、その施設長が。
リーダーがまだ育ってないとか、そういうのですか？うん、そうそう
そう。まさにそうなんですよ。その面談するリーダーが言うてもっつって、その施設長が言うには、パートナーですよって言うんですよね。
あー、なるほど、なるほど。
ということ
よくありますよね、そういう、
そうそうそう。
多いところは。
うん。だからスタートはね、頑張りますと。この、1日10人かな、面談していくっていう。うん、
1週間。
そう。施設長の腹が決まったみたいで、スタートはそうやっていくっていう話だったんですけど、でもね、これは他の施設も同じで、上司と部下というのは役職上あるわけですよ。
はいはい。
で、上司の役割は部下を育てるということが、主な仕事ですよね。そうすると、この人事面談なんかがいい機会で、出た結果をどういうふうに受け止めていけばいいのか、どういうふうに解釈して、どういうふうに課題化していけばいいのかというのを本人の立場になって、一緒に共感して、その辺の主体性を引き出していくっていうことが一番大事な仕事になっていきますよね。
うん、めちゃくちゃ難しい話しましたね。そう、もうめちゃめちゃ難易度の高い。
でも、それが、本来の仕事ですよねっていうのは、この集まってもらった人事委員会のメンバーの中では共有されて、それは確かにと。
もう一度いいですか、本来の仕事。
本来の仕事。その人事面談という側面からいくと、出た結果を、部下はこれ、一般社員は、なかなかこれ受け止めきれないですよ。
うん、
周りからの点数とかをね。
うんうん、
自分一人で見たのでは。で、これを、マイナスでも受け入れて価値に転換しないといけないわけですから、
うん、
そのために上司がいるわけであって、で面談をそういう価値化する場だとすると、上司が部下の立場に立って、この評価結果をどう受け止めて、どういうふうに自分をさらに成長していくための課題はここだというふうに一緒に設定をしていくかというところが上司の役割というのがこう共有されたっていうことです。
なるほど、なるほど。
うん、確かにそうですねってなって、うん、だから面談で一番成長をするのは結局上司になるわけですよ。上司の役割とこういうことをやらないかんのかと。だからね、部下の人数分のね、結果を上司が掘った時に、 そっか、これをどうやって受け止めようかって事前に悩むのは上司なんですよね。
70人分の立場に立ち切ってってことですもんね、今の話。
他の施設の、上司の方も実際そうなんですよ。
うん。
で、70人の施設長は、それが仕事だよというのを、今度下に落としていかないといけないんですよ。ということを、今から、やっていくっていうことを改めて共有をしたところなんですけど、だから、今までは、なんていうか、あるじゃないですか、役職をとりあえずつけたものの、一般職と変わりない仕事をしちゃってるっていう中小企業、多いと思うんですよ。
ほぼですよね。
だから上司の仕事というのは本来こういうことだということを改めてね、認識してもらって、実行していく。で、人を育てることをもってでしか、自分は育ちませんから、これは私もそう指導を受けてますので、そう実感しますし。ね、だから自分がしっかりと一人の人間としてね、社会的自立のできる人間として育っていくということのためにも、この人事制度というのは必要だなというのを改めてね、人事委員会に参加させてもらいながら、対応させていただきながら思ったこと、
ね。いろんなね、課題は出てくるでしょうけれども、人、その方が育つことで、その下のリーダーの方々が今後育っていくだろう、物語の、こう、概要は見えてきますもんね。あとはその中でね、実際動いてったら本当にいろんなことが起きてくるんです
よ。そうです、そうです。
ただ、それが起きるだろうという、まあ、あえて言うなら、インフラ的な意味のものが整ったっていうのが、結果的に、やっぱりそれが人事項目だったり、360度の体制だったりっていう、この仕組みになってるんだなと思うと、どっちが先か、鶏と卵みたいなとこありますけど、やっぱりその理念、項目、そしてその体制みたいなものを、人事委員会の組成みたいなものができてくるから、結果人が育ってくる環境がってことなんでしょうね。
ええ、立場が人を育てるっていう言葉はね、よくありますけど、私もなんかよく見ましたけど、あなた面談しなさい、部下のっていうふうに、これもどっかで一回
ね。そこから入っちゃいますよね。
そう、しましたけど、係長がね、なんら、その現場と変わらないような仕事しかしてないところに、社長が、決めて、今回の賞与は、あなたたちが社員さんを面談しなさいと。なった途端にその係長たちは、そっか、俺たちはそういう立場だったんだって認識するということはよくあることですので、立場とか、仕組みとか、ルールを整備することで、それが人を育てるっていうことは、確かにあると思いますね。
ということですね。今日の白石さんのお話を伺って、前回かなと繋がってきて感じたのが、対話をするためには評価項目がきちんと共通のもので掲げられてないと対話ができないという話を前回してくださいましたけど、今回の話も人を育てるためにはワンオンワンというような世間で言われるものが成り立つためにも、評価項目とか理念みたいなものから落とし込まれた制度設計がされてないと、結局ワンオンワンもこう
自我のぶつかり合いにね。
そうですよね。前回の話になっちゃうんでしょうね。っていうのが、いや、今繋がってきて、ワンオンワンが形骸化してうまくできないっていうところの、こうなんか核となる問題を見せていただいたような感じが今日しましたね。
なるほど。ありがとうございます。いいまとめ方をしていただきました。
いや。だからワンオンワンだけ入れちゃうと、ちょっとうまくいかないっていうのは、そこにあるんでしょうね。
それは絶対あると思います。なんか上司の言いたか放題、いじめの場になっちゃうとかね。そう。下手すると。
カード我慢して聞くだけの場になる、
ね。そうそう。苦痛でたまらんですよね。ねえ。そんななっちゃった。
いやー、そういうことなんでしょうね。ということでね、ちょっとすいませんね。私が伸ばしてしまいましたけれども。やっぱ現場からは学び多いですね。
そうですね。本当一回一回は本当いろいろ教えていただきますね。
いや、ぜひね、共に成長していけたらという感じですけれども、皆様も今日の会、活かしていただけたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。